で、場面変わって当日朝。もう消えた焚き火のそばで、マーティが起きるんですけど、
うん、
近くにドクがいないことに気づいて。
うん、
で、慌てて墓石の写真を見ると、ドクの名前は消えてるけど、日付はやっぱり消えてないと。
うん。
あの写真、なんかどう見ても名前のところ、加工でぼかしてるみたいに見えるんですけど、
ね。ちょっと思いましたね。
思いましたよね。
ええ。
なんか、
何やなってい
う。うん、当時の加工があれが精一杯やったんか。うん。名前の入ってない写真を撮っときゃいいのにと思うんですけどね。あんだけ金使ってねえから。うん。で、場面変わって酒場。ドクは朝になっても、この酒場におって、なんかもう、ぐでんぐでんになってる感じで喋ってるんですよね。で、客も朝からいっぱいおって、で、もうドクは未来について語ってる。もういろいろこう、未来はこうなるこうなるって言ってて、で、客がもうこう、バカにしながら聞いてるんですけど、
うん、
こう客が、この、もうドクがベロベロやから、バーテンに、この、こいつは何杯飲んだんだって聞くんですけど、まだ一杯目だと。しかもそれは手に持ったまま口もつけてない言うて、一杯も飲んでないんですね。で、そこにマーティが探しに来て。
はい。
もうドクは結局もう失恋によってるんですよね。失恋で初期を失ってる感じで。
うん。
うん。で、何してんだ、あえて、もう出発するぞ、って言ったら、どこへ言うて言い出して。で、未来に戻るのさ、って言うんですけど、まあ、その、このシリーズ全部通してそうなんですけど、この未来へ戻るのさっていうセリフはいっぱい出てくるんですけど、
うん、
英語でやっぱ聞くと毎回こうバックトゥザフューチャーって叫ぶんですよね。
うん、
やっぱここは英語の方がええなと思うんですよね。
あそう、
仕方ないんですけどね、この日本語でバックトゥザフューチャーって言っちゃうと伝わりづらいからやろうけど、
ね、
うん、でもやっぱり英語のバックトゥザフューチャーって叫ぶところはやっぱりいいなと思うんですよね。
確かに、そうですね、
うん。で、ここで正気に戻った僕、ドクは、よし帰ろうってなって、で、みんなに挨拶して、私はこれから、汽車に乗るって言って、ほんな客が、鍛冶屋に乾杯言うて、ほな他が未来に言うて、で、他がアーメンと言って、ほんなドクがアーメン言うて、一気に飲んでしまうんですよね。で、そのまままっすぐ前にバターンって倒れて、もうマーティーが焦って起こそうとするんですけど全然起きない。
うん、
で、この時鐘が鳴って、外の時計、置いてある時計が7時45分を指してると。
うん
うん、なんで7時45分に鐘なんねんと思いますけどね。15分単位でなんのあの鐘は。うん、で、一方、場面が変わって、クララは汽車の切符を買ってまして、
はいはい
はい。もう、片道切符を買ってる。要はこの街を離れるってことですね。
うん。
うん。
で、倒れたドクにブラックコーヒー飲ましても全くびくともしないんで、そのバーテンダーが特製酔い覚ましドリンクだ言うて、なんかもういろんなものぐちゃぐちゃに混ぜて、タバスコとかなんやいろいろ混ぜて、
絶対飲みたくない。
そう。それを無理やり、上後加えさせて、ガバガバ入れてましたけど、
うん、
うん。ドクがそれでもうショックで走り出して、もう馬用の水に頭突っ込んで飲むんですけど、またそれで伸びてしまうと。
うん。
うん、ただこれは、この後10分もすればシラフになるっていう、まあ、そういうドリンクらしいんですね。
うん。
うんもうクラは着いた汽車に乗ってしまうと。うん。で、また、酒場のシーンになると、酒場にシェイマスも来るんですね。
はい。
うん。
シェイマスは、その、別に物語にほぼ関係ないんですけど、うん、ただ単にこのシーンを見届けなということで、この血のつながりで何かを感じさせたんでしょうね。
うん。
うんうん、この決闘見に来なあかんということで。あちなみに、今回初めて知りましたけど、
はいはい。
マーティー・マクフライに、ミドルネームあるんですよ。
ほうん。
マーティー・シェイマス・マクフライっていうらしいんですよ。
あ、う、あ、ん。
これ、本編では全く言ってないですけど、うん、ウィキにフルネーム書いてあって。
ええ
ー。このシェイマスはもしかして、このシェイマスを撮ってるのかもしれないですね。で本編では一切語ってないから、 いらんやろうと思うんですけど、この設定ね。うんうん、まあ、シェイマスも朝、まあ、要は決闘を見に来る感じで来まして。
はい。
ここでビュフォードも来まして、ビュフォード種も来まして。
うん。
外から、イーストウッド出てこい言うて。これがもう8時5分前なんですね。
うん。
まあ、毒がもう倒れてしまっているから、うん、本来ならもうこの場におらんはずなんやけど、ここで足止め食らってるということで。
はいはいはい。
うん。で、墓石の写真確認してみると、とうとう、クリント・イーストウッドの墓ってなってしまってると。
うん。
うん。もう自分が死ぬ未来が見えてしまったということで。うん。で、マーティが、その、酒場の中から外に向かって、今日は気が進まない。危険するよって言って。タネンが手下に、え？なんのこった？って言って、危険が意味がわかんないんですよね。
うん。
で、降りたってことだと、降りたってことだ、言うて教えてもらって。何降りただと、ふざけるなって言って。思った通りだ、お前は、やっぱ腰抜けだって。で、10数える間に出てこい。1、2言うて数え始めるんですけど、うん、マーティがもう焦って、毒なんとか起こそうとするんですけど、全然起きない。で、うん、店の客は、もう金をかけてるから、
うん、
さっさと勝負しろと。もう逃げるな、みたいなことを言って、生やし立てるわけですよね。
はいはい。
うん。で、もう受けて立たないと、腰抜けだって、こう、笑われるぞ、言って、もうどんどん煽ってくるわけですよ。
うん、
で、タネンがずっと数えてるんですけど、6、言って、次、うん言って、こう、6の次が分かんないんでね。手下にまた教えてもらうんですね。どんだけアホやねんと思いますけど。うん、で、結局10まで数え終わったところで、マーティーがこう、もう腰抜けって言われるいうことで、もう顔色が完全に変わって。うん。やけど、アホだね、あいつ。なんて言われると構わないって言って、勝負はしないっていうことで。だちょうどそこで毒が起き上がりまして。で、酒場の裏口から二人で逃げ終えて出ていくんですけど、手下にそこに見つかりまして、バンバン撃たれて、
うん。
で、毒は樽の後ろに隠れて、マーティは向かいの家に飛び込む。で、隠れてるんですけど、飛び込んだ瞬間、そこにあったストーブにぶつかりまして、多分ストーブだと思うんですけど、ストーブの、
うん、
うん、の蓋がポンと外れて落ちまして、
うん。
うんで、まあ、また場面が変わって、クララが、もう汽車に乗って走り出してるんですけど、
はいはい。
クララの後ろの席に座った男が、まあ、先酒場でね、毒に、と話してる、その、やつがおったんですけど、
ええ、
有志鉄線売り歩いてるっていう男があったんですけど、
あ、
う、
あ、
んうん、
はいはい。
あいつが、こう、酒場で出会った、こう、失恋に落ち込む男の話を、その隣におる男と喋ってて、で、クララがそれを聞いて、毒のことじゃないかと思って、それに確かめたら、やっぱり毒のことだってなって。
うん。
で、立ち上がって、いきなり紐引っ張るんですけど、そこでピーってなっていく。馬車が急ブレーキかかるんですよね。
はい。
あれ、そういうシステムなの？
ねえ。
機関車って。客席からストップかけれんのあれ。
あれ、警報じゃないですか？
あ、警報だけ
じゃないですかね、
ちょっと。それで運転手が止めたって
。ああ、非常ベルみたいなもんか。
そうそうそうそう。
あ、そういうことか。あっこでブレーキかけれんねんか思ってて。
うん、もうあれで止まったかなと思いました。
ねえ、そんな感じでしたもんね、
はい
うん。で、まあ、汽車が止まりまして、クララが降りて走り出すと。
はいはいはい、
うん。毒は自分のことを嫌いになったんじゃなかったんだっていうことが分かって、毒に会いに行こうと思って走りに行くんですね。走っていくんですね。
うん、
一方も毒は、手下に捕まってしまいまして。で、マーティが建物の中に隠れてるんで、タネンが、そのマーティに出てこいと。もう今は誰でもいいから殺したい気分だ。もう毒でもいいんだぞ、言って。毒を殺してもいいんだけど、出てこい。一分だけ待とう、言って。で、また一分かかり始めるんですけど、結局時間切れで、もう毒を撃とうとするんですけど、その時に、もう意を消したマーティが出てきて、で、ここで向かい合う二人。もう周りに見物客がいっぱいなんですよね。 あの、見物客斜め後ろとかにも立てるけど、そんなとこ立っててもええんかと思って、危なくないかと思うんですけど。
そうですね。
うん。で、タネンが、抜けー言うて。そういうルールなん？どういうルールなあれは。抜けーってどういうことって思って。
見た瞬間に。
3、2、1とかじゃないの？
あ、ルールいろいろあるんじゃないですか？見た瞬間に打つ方がなんかかっこいいとかじゃないですか？
いや、なんでそんな詳しいの？
なんかゲームとかテレビ、あの、アニメであったような気がしますよ。
いや、そら、いろいろあるのは知ってるけど、
ええ、
この二人で何の取り決めもしてないじゃないですか。
はいはいはい。
タネンがいきなり抜けっていうのは、まあ、この時代のなんかルールがあったんかなと思って。
ああ、でも、早押しに自信があったからじゃないですかね。
下に見て、
ね。ああ、俺が先に打ってもええけど、っていうことか。
うん、普通こ、コインだけど、有利してるから、みたいな、そういう自信なんじゃないですかね。
ああ。
なるほど。
まあ、よく、背中向けあって、
うんう
ん
ね、
3、2、1でとか、
う
ん
はいはい、
あと、その、ゴーさんの言った、コインが落ちた瞬間とか、いろんなルールがあると思うけど、これ何のルールも決めてなかったですもんね。
う
ん、
そうですね。
早いもん勝ちってことなんでしょうけど。うん、で、抜けって言われてマーティが嫌だって言って。で、ガンベルト外して、もう地面に落とすんですね。
うん、
で、マーティが、その、字幕では男同士で話し合おうって書いてるんですよ。
うん、
だ吹き替えでは男らしく素手で決着をつけようと。また全然違うこと言ってるんですね。
うん
うん、
どっちが、英語でどっち言うてんのか分からんかったけど、うん、で、タネンがそうはいかん言うて、もういきなり撃つんですね。で、マーティが吹っ飛んでしまいまして。
うん、
で、タネンがヘラヘラ笑いながら近寄ってきて、で、撃鉄を起こしてもう一発撃とうかと思ったら、マーティがそれを寝転んだまま銃を蹴る。で、マーティが立ち上がって、もう、タネンがびっくりして、で、そのままマーティのボディにパンチを一発入れるんですけど、カツンってなって、うん、タネンが殴った手を痛がる。で、マーティがこのポンチョを上げると、そこにはストーブの蓋をお腹に吊るしてたんですね。うん。うんま
あ、
このシーンがパート2で、風呂入りながらビフが見てたクリント・イーストウッド主演の荒野の用心棒と同じ感じなんですよね。
うんあそこでそのシーンがちらっと映ってたん違います
。そうそうそう。全く同じシーンですよ、ね。
そうそうそう。
うん。
こ
いつは頭がいいやつだ、言うて、ビフが言ってたんですよ。
そうそうそう。
それを、それを、祖先がやられたんですよね。
うん。
で、さらに、まあ、向かってくる種を、ぶら下げてた蓋を外して、その蓋で、マーティが殴り倒す。
うん、
さらに素手で三発殴って、もうタネンが吹っ飛びまして、
うん、
で、吹っ飛んだところに例の墓石があって、その墓石にぶつかって割れてしまう。
うん、
で、さらにとどめの一発殴って、倒れたところに、肥料を積んだ荷車がありまして、
はい、
タネンが肥料まみれになる。
いつものことですね。
いつものパターン。しかも、この荷車に名前書いてましたけど、
ええ、
パート1もパート2もパート3も全部同じ名前らしいですね。
あ、そうですね。
そうですね。
ジョーンズ。
ジョーンズ、そうそう、ジョーンズ、
うん
おー。
で、そこに保安官がやってくるんですけど、
うん、
だから要はストリックランドの部下がやってくるんですね。
うん
うん、で、部下がやってきて逮捕するんですけど、まあ、タネンがこう、肥やしから引っ張り出されて、肥やしは嫌いだって、まあ、字幕では肥やしは嫌いだ。で、吹き替えでは、俺はバフンが綺麗なんだ、言って、違うこと言ってましたけど。で、墓石を確認すると、墓石ごと消えてたんですね。これで一件落着と、
う
ん。
そうですね。
はい。はい。
ただ、この時になぜストリックランドが来てないかっていうことなんですけど、この、カットされたシーンなんですけど、この、ビフォード・タネンは、ストリックランドを、銃で撃ち殺してるんですよ。
お
だからこの時点ではストリックランドいないんです。
もう殺されてるんです
か？殺されてるんです。
うん、
ただ、まあ、後々撮るには撮ったけど、後々やっぱりこの映画の中で人を殺すっていうのは良くないっていうことで、もう殺したシーンをバッサリカットしたらしいですね。はいはいはい、この時捕まった理由が、駅馬車襲撃 容疑だ言うて捕まってましたけど、
うんうんうん、
原作ではストリックランド保安官殺害容疑で捕まってるらしいです。
あの、削除されたシーンとか結構えぎつないっていうか、子供も見てる前でね、殺されてたんで、ちょっと衝撃的ですよね、なんか。
そうですね。あれは、まあ確かにいらんシーンでしたよね。
うん、
ちょっとね、作品のあれが変わっちゃいますもん、
テイスト。そうそうそう。
アルトナイトで。
うん。はい。西部劇だからといって、まあ安易に人を殺すのは良くないって思ったんでしょうね。
ああ、
うん。うん。で、まあ汽笛が聞こえてきて、あ、これはいかんということで、急いで向かおうってなるんですけど、その時にシェイマスがいたんで、ガンベルトをシェイマスに、あげるんですね。ガンベルトともう15とね、うんうん。で、一発も撃ってないから、結局、マーティは一発も撃ってないから、これ、売れば、金になるって言って。うん。うん、ほんなら、シェイマスは新しいハットと交換するって言ってるんですね。
うん。
うん。で、クララが毒の家まで来るんですけど、
はい。
タイムマシンの模型を見つけまして、そこで、まあ、すべてを悟るわけですね。あれはほんまやったんだ、っていうことで。
うんうん、
で、馬に乗って、出ていく、追いかけるってことで。
うん。
うん、で、ドクとマーティーなんとか近道で使って、なんとか汽車に追いつきまして。
はい。
で、馬から直接汽車に飛び移るんですけど、
うん、
その、一番後ろの客車か荷車か、貨車かわからんけど、そこに乗っかったんで、その天井を通って先頭まで走ってる汽車の先頭まで天井伝っていくんですけど、
うん、
一番前まで行きまして、運転士に手を挙げろ言って、毒が言って。
はいはい。
な、運転士が列車強盗かって言ったら、科学の実験だよっていうね。まあ、洒落てるなって思うんやけど、やってることは強盗ですけどね。
そうっすね。
あの運転手かわいそうですもんね。
かわい
そう。かわいそうですよ。う
ん、あれ最初話した人ですよね。
そうそうそう。同じ人ですよね。
ね、
うん、まあ、次来るのがそうやって言ってたから。
ええ
ーうん。で、切り替え地点の前まで行って、そこで止めて、で、機関部分だけ奪いまして、客車とか切り離して。
はい。
で、デロリアンのところまで行きまして、押す準備を始めるんですね。あのとんがったやつで、うん、押すんかと思ったら、ちゃんとあのタイヤとかつけてました
ね。ああ、ですね。はい。
ああ、そうですね。
はい、
うん。デロリアンに積んでたこう加速を促すための燃料、3つ積み込むんですね。うん、
はい。
で、一方、クララは、置き去りにされた、貨車とか客車を見つけて、やっぱり本当なんだっていうことで、ドクたちを追いかけると。
うん、もう、はい、
ドクが調子に乗って汽笛バンバン鳴らしてるから、あっちだ
って。やってみたかったみたいな言ってました、
ね。そうそうそう、
はい。
鳴らしたいからってことなんですね、うん。バンバン鳴らしてるからあっちだっていうことで追いかけると。
うん。うん
あんなクララ、馬車、あ、馬運転できるんですね。
まあまあ、あの時代やからできてもおかしくはないですよね。
ああ。
でも、ものすごい激走してましたよね。めっちゃ、かっこよかったですよね。
そうそうそう。
最初、あの、あれ馬車運転が下手だから、危なかったわけじゃないですね。あの、最初の。
あれだから、蛇に驚いた馬が暴走したってことやから。
あら、はい、仕方なかったですね。
そうですね。自分が馬に乗ってたあれやけど、あの、馬車なんで、
ああ、なるほど。
うん。制御できんかったってことですよね。
なるほど。
うん。まあ、汽車でデロリアンを押し始めるんですけど。
はい。
まあ、ドクが機関車の方に乗ってて、マーティはデロリアン。で、
うん、
目的時間をセットしろっていうことで、1985年10月27日午前11時。要は、パート1の飛んだ日、じゃあ、戻った日か。要はあれや。ちゃうな。パート2で、まあいいや、もういつでもいいですわ。詳しくはわからんけど、とにかくあの辺に戻るということで。
はい。
はい。で、早速、 用意した燃料を投下します。うん、これでもう爆発的に火力が上がりまして、
うん、
もうデロリアンの、ダッシュボードにボイラーの温度が出るゲージを作ってるんですよね。さすがやなと思いますけど、うん、そんなんどうやって作んねんと思いますけど、それを見るとボイラーの温度がわかると、デロリアンの中から。
うん、
で、そのゲージが緑、黄色、赤の順番で、温度が上がればスピードも上がると。それをよく見といてくれと。
うん、
赤のゲージまで行くと2000度を超える。で、それを達する前に、なんとか140キロに達しないと、ボイラーが爆発してしまうっていう話をしてて。
うん、
これ、ウォーキートーキーで二人が喋ってるんですけど、
うん、
こう喋ってる間、後ろを馬で追いかけてきたクララ。
うん、
もう、クララが一生懸命走ってるんですけど、二人はもう、スピードをどんどんアップさせてるってことですね。
はいはい。
うん。で、なんとかクララが最後尾に捕まったと思ったところで加速してしまうんですよね。
うん。
うん。
振り落とされそうになるんですけど、なんとかの中に乗り込みまして。
はい。
で、ドクも、もう燃料投下し終わったんで、あとは勝手にスピード上がるから、今のうちにデロリアンに移ろう思って、
うん、
ものすごいスピード出てる中、なんとか伝わって、前に向かうんですけど、
ええ、
クララが後ろからエメットって叫ぶんですけど、全然聞こえないんですね。
うんうん、
さらに加速して、今度は、黄色の燃料が、点火したんで、黄色い煙が上がって、ドクは機関車のもう先頭、先っぽまで到達して、今にも飛び移ろうとしてるんですけど、クララは運転席に乗り込んで、運転席から叫んでると。
うん。
うん。
とりあえず、これも聞こえない。で、ドクがもう、とうとう胃を消して、すっげえ怖いと思いますけど、なんとかデロリアンに飛び移ろうとするんですね。
うん。
飛び移ろうとしたら、汽笛が聞こえて
る。はい。
この汽笛にドクとマーティが気づいて振り返ると、クララが笑顔で手を振ってるんですね。
もう、やめて、
エメット、愛してるわ、言うて。ええー、ってなって、ちょうどそこが引き返し不能点の風車やったんですね。
うん、
これを超えてしまって、もうどうしようもないと。こうなったらクララを連れて行くしかないっていうことで、クララを先頭部分まで来いって言って促すんですけど、もう時速は95キロまで上がってるんですよ。で、はい、もう、クララは、紫のふわふわのスカートなんで、さらにブーツ履いてて、もう、何、2センチぐらいのところに足を引っ掛けて前に移っていかなあかんから、怖くて進めないんですよね。
うん。
いや、もう、この絵、多分見せ場でしょ。あの、アクション映画の。
そうそう。
僕慣れてないんで、もう、こう、ハラハラドキドキで、もう、振動って振動って、どうなるって言って、もう、はよ、って感じ。
そらそうですけどね、まあ、慣れててもそうですよ。このシーンは、ね、みんなそうですよ、う
ん。みんなそう思ってます。うん、
思ってました、
うん。せめてブーツ脱げようって思うんですけどね、あれね。裸足の方がまだいけるぞと思うんですよ。でも、ま、怖くて進めないと、もう時速は110キロまで上がってると。めちゃめちゃ怖いと思いますよ。で、もう毒がなんとか励ましながら、勇気出してこいと。で、毒も後ろに戻って迎えに行くんですけど、クララが頑張って少しずつ進んでいって、もう少しで手が届くっていうところで、ボイラーが2000度に到達して、赤い燃料に点火。機関部分が爆発。
はい。
さらに加速する。
うん。
もうクララが振り落とされそうになるんですけど、スカートが、ふわふわが邪魔やったんやけど、これが逆に引っかかった状態になって、
うん、
これが引っかかって逆さまになって、なんとか落とされずに済んでるんですけど、
うん、
今にも落ちそうな状態ですね。
うん、
で、毒もさっきの爆発で足を踏み外してしまって、うん、手でなんとか捕まって足がプラプラ浮いてる状態。二人とももう落ちそうな状態。
う
ん
もうしどしど、
うん、で、もう今にも機関車ごと吹っ飛びそうな感じなんですよね。
はいはいはい。
で、マーティーがここでホバーボードをデロリアンに積んでることに気づいて。
そう、あったんやって感じだ。
うん。で、ドクにこれを流すから言うて。な、ドクも、はぁ、よかった、はよしろ、みたいな感じになって、マーティーがうまいことドクの足元に流したところ、ドクが足に ちゃんと引っ掛けて、なんとか固定できて、落ちそうなクララをすくい上げて抱える。で、ホバーボードに乗ったドクとクララ、笑いながら、機関車から離脱していくんですよね。
結構な、あれですよね、スピードと言いますか。
いやいや、もう、もう、再開できたから。
愛のパワー
で。愛のパワーですよ。
そこは。はいはい。
あれ、結構重量制限ないんですかね、あれ、二人乗って
ますからね。言えてましたね。
うん、まあ多分そのまま減速して着地するんでしょうけど、うんうん、衝撃を緩めれたってことでしょうね、あれでね。
そうですね、
うん。で、それを確認したマーティは、もうデロリアンのガルウィングを閉めまして、もうタイムトラベルの体制に入ります。
はい。
で、線路がなくなるギリギリのところに来まして、そこでもうギリギリタイムトラベル成功。
ああ、はい、もう、はいはい。
ほんまに、ギリギリ。もう線路のない部分に炎の輪立ちが行くんですね。
はい、はい、
はい。で、機関車はそのまま峡谷に真っ逆さまに落ちていき、大破すると。
うん。すごいですね。どう撮影したかわかんないですよ。
うん。まあ、あれは模型ですけどね。
あ、うん。
あ、そうです、はい。
そう、機関車は落とせない、さすがにね。言うてもなかなか、
ん？でもリアルすぎて、当時、うん、なんか、ハリウッドはすげえなってなったらしいですよ。
そうですよ。
本物落としたっていう。
ああ、
同
じ絵がね。でも、
そうそうそう。
でかさも結構でかいんですよね。
大きかったんですよね、あれね、確かね、うんうん。
あの、遊園地で子供が乗るぐらいの大きさはあるんですよ。うん、
ああ、なるほど。
うん。だから、押されてるデロリアンが、普通のあの、ラジコンぐらいの。
うん、うん、
はい、はい、
うん。
マイティフロッグぐらいの大きさの、それを押してる機関車やから、かなりでかいんですよ。それをあのシーンで峡谷に落として爆発させるっていうね。
うん。
うん。まあ相当金もかかってると思うし、ね、リアルなシーンでしたね。
うん。
で、1985年の橋の上に到達したデロリアン。
うん。
そのまま、進んでいくんですけど、惰性で進んでいくんですけど、看板がイーストウッド峡谷になってるんですよね。
うん。
なるほど。
名前が変わって、あそこで、要は1885年ではイーストウッドがあそこで落ちたっていうことになってるんですね。
なるほど、
うん。で、そのまま惰性でずーっと進んでいって踏切のところまで来るんですけど、そこにも看板があって、そこはヒルデイルになってるんですね。
うん。
うん。
う
ん、
要は高級住宅地なんですね。
うん。
高級住宅地の駅なのに単線なんやと思いますけど、うん、85年やったら、うん、まあまあええけど、うん、で、踏切を、が閉まってるから、その踏切待ちしてる車がね、デロリアンが線路通っていくから、みんなが見てるんですよね、びっくりして。でも死ぬ思いしたマーティはもうほっと一息してて、うん。で、なんとか助かったと思ったら汽笛が聞こえて、正面から汽車が走ってくるんですね。
うん、
で、正面衝突するということで、マーティがギリギリ飛び降りて、
はい、
デロリアンがそのまま大破する。で、汽車はそのまま走っていく。
うん、はい。
普通止まるやん。大事故やで、あんなもん。で、マーティが、ねえ、毒。バラバラだ。これでいいんだよねって言って、物思いにふけてるんですけど、うん。うん。いや、まあ、相当な事故ですからね、あれね。
はい、
はい。大きい石一つで、大きい石一つで、電車は、列車は、脱線するぐらいなのに、
うんうん、
あんな残骸散らばってたら絶対あかんやろうと思うんですよね。
よくニュースで見ますもんね、あるしね。
うん。
適正的瞬間で。
うん。で、そのままマーティはその現場ほったらかして自宅まで走って帰ってくるんですね。で、ハイラックスに乗ろうとするんですけど、ビフがワックス掛けの、ワックスの二度掛けの途中だったと。
うん。
うん。要はこれがパート1のラストの方の世界線なんですよね。
はいはい、
はい、
はい。
うん。で、まあ、ビフといろいろ話してたら、ま、あの、マクフライ家、家族がみんな出てきて、
うん、
で、マーティンに、湖行かなかったのとか、お前、クリント・イーストウッドかみたいなツッコミされて。うん。要は、ワンの最後。まあ、 姉の服装が全然ちゃいましたけど、
うん。
うん、で、ビフが、その、マーティがハイルックス乗っていこうとしたところで、そのハット似合いますよ、って言って、言ってるんですね。
これビフのジャージの色も変わってましたね。
あ、変わってましたっけ、
うん、緑が赤になってましたね。
ああ、はいはいはいはい。まあまあ、ちょこちょこ変わってるん
だ、ね。そうそうそうそう。
うん。ハイラックスに乗って、ジェニファーを寝かしたところまで来まして、起こしに来るんですね。
はい。
うん。で、寝てるジェニファーをキスで起こしまして。
うん。
まあ、これまで散々邪魔されたキスシーンですけど、ここで何の邪魔もされず、ようやくキスができたと。
はい。
で、ジェニファーが目覚めて、こうとっても怖い夢を見たわって言って。うん。で、まあ、このまま車で、ヒルデイルまで走ってくるんですけど、車に乗りながらジェニファーは、こう、あれはこう夢だったのかって言って、こう、マーティに問いかけてくるんですよね。
うん。
うん。
で、そこで信号待ちになりまして、ほんな隣の車線に、こう、ギャーギャー言いながら四駆に男が4人乗って、隣に止まるんですね。信号待ちで。ここで、この瞬間 BGM がヒューイルスに変わるんですね。変わるっていうか、それが始まって、なんか、パート1を思い出しますけど、これ。で、運転してるのが、ニードルスなんですね。
うん、そうですね。
おデートかい？いい車じゃんか。一丁勝負しようぜ、言うて。な、マーティーが、いや、やめとくって。な、ニードルスが、どうしたんだ？腰抜け、言うて。どうしたんだ腰抜け言って、ヒャヒャヒャ言って笑ってるんですね。うん。まあ、ここルビーはチキンになってましたけど、うん、マーティの顔色が変わりまして、
うん、
ジェニファーが、マーティよしてって。マーティがギアをローに入れて、何かに捕まってろよ言って、ニードルスもなんかもう狂ったような顔してるガンガン吹かしてる。で、信号が青になった瞬間、ニードルスがブーンって走り出して、マーティはバックするんですね。
うん。
で、バックした後、スピンターンして、マーティがバカはやめたのさって言って。
はいはいはい。
うん。
で、ニードルスの車を振り返って見てみると、次の、交差点で横から白い車が飛び出してくる。
はい。
で、ニードルスの車は間一髪避けるんですけど、うん、マーティがそれを見て、ロールスロイスに衝突してたとこだってい
う。
うん。
うん。
で、ジェニファーが、こう持ってたファックスを取り出して、パート2の時に、お前は首だって書かれたあのファックス。あれを見てみると、うん、その文字が消える。
はい。
うん。
これ、あれですよね。パート2で言ってたロールスロイス事件のことですよね。
はい。そうですね。
うん。あの時の世界線なら、マーティは、勝負して、ちょうどロールスロイスが突っ込んできたところに、マーティが突っ込んでしまったっていうことですね。
すごいな。
ギターとかできなくなってとか言ってますね。
そうですね。
うん。
まあ、これでまた未来が変わるってことですよね。
うん。
うん、
で、この後二人でデロリアンの残骸を見に来るんですね。
うん。
うん。だから、もうジェニファーには話してるんですね、マーティはね。
うん。
はい。
あの時言った未来は本当だっていうことを話したからここに来てるはずなんですけど。
うん。
あの残骸の場所は絶対この時点では警察来てるはずですけど
ね。大事故。
そのままでしょ。
うん。で、マーティが毒はもう戻らないって言って。な、毒と一緒に時計の前で撮った写真が落ちてて。で、マーティが写ってたはずの部分が破けてて写ってないんですね。
うん。
うん。
あれ、持っていった写真なんじゃないですかね。55年から。図書館から。
そっちか。え、でも持っていきましたっけ、あの写真。
でもあれ、現像を見れないって言ってたんで。
そうそう、だからなんであんのやろうなとは思ってたんですよ。
多分図書館にあった写真持っていったんじゃない
かな。持っていったんか。
多分。
わかんやろ、それは。いろいろ犯罪を起こしますよね、この人たちに。
持っていかないと写真がないですよね。
そうそうそう。現像は確かにできてないはずなんですね。
うん
うん、で、踏切が降りてるんですけど、遮断機が降りても、列車が来てないと。 あれなんだってなったら、そこにいきなり機関車がバーンと現れて、マーティーとジェニファー吹っ飛ぶんですけど、めっちゃハイテクなんですよ、この機関車がね。
そうですね。うん、
で、運転席から顔を出したのがドックなんですね。マーティー、これは蒸気で走るんだぞ言うて、扉がガルウィングみたいにバーンと縦に開いて。
はい。
で、ドックが家族に会ってくれ言うて、まずは愛妻クララだ言うて、クララが乗ってるんですよね。
うん。
はーい、マーティーって言うて。は、1885年の時は、クララは終始イーストウッドさんって言ってたんやけど、まあもうマーティーっていう本名聞いてるんですよね。事情を全部聞いてるんですよね。
うん。
で、さらに息子たち入れて、ジュールとベルンを、が出てきまして。
うん。
まあどっちも紫の入った服を着てましたけど。
うん。
うん。さらに、アインシュタインがおって。で、この時代何しに来たかというと、アインシュタインを迎えに来たってことなんですね。
うん。
うん。
だから、先にアインシュタインを迎えに行った後、瞬間移動で来たってことかな。ここに来た。それはちょっと分からへんけど、迎えに、あ、でもちょっと分かんないですね。うん。で、土産屋言うて、くれたものが、時計の前で撮った写真。これは二人が、写ってる写真を額に入れてくれるんですよね。
うん、
うん。で、ジェニファーが、ドクに質問をするんですけど、この未来から持ち帰ったファックスの字が消えたって言って、ドクに言うと、で、ああ、当然だ。なぜなの？人間の未来は全て白紙だっていうことさ。未来は自分で作るものさ。君らもいい未来を作りたまえ。出発しようとするドクに、マーティが、どこへ？未来へ戻るのかい？な、ドクは、いや、あそこはもう行ったよ。で、車輪が水平になって飛び上がりまして、そのままタイムトラベルして消えていく。うん、ここで G エンド。
はい。
まあ、ここで終わるわけですけど。
はいはいはい。
はい。
はい、まあ、最後行きに行きましたけど、まあ、結局、ドクは、また自力でタイムマシンを作った後、うん、今度は蒸気で動く、蒸気機関式デロリアンを、デロリアンじゃないか、タイムマシンを作ったってことか。
はい、キャンピングカーみたいなもんですね。家族も異例の。
そうですね。あの、居住部分も、後ろの、
ね、
うんうん、部分は居住空間らしいんで。
うん。
うん。まあ、結局結婚して、
最後どこ行ったんですかね、どこ行くんですかね、
まあ、それは語ってないんで分かんないね。
うん。
まあ、未来はもういいから、また、西部開拓時代に戻ったのかもしれないですね。
はいはいはいはい、はい、
うん。
これ以上未来を変えてはいかんとかいうことかもしれないし、
ね、う
ん、ただ、もっともらしく、すべては白紙だということさ、言ってますけど。それは、お前がタイムマシンを作ってなかったら言えること。
騒動の引き金全部あれですかね。
じゃなくて、デロリアンが破壊されて、もうこれ以上タイムトラベルができないっていうことで、この先は全て白紙。これからはお前らが作って、各自思った通り行動すればいいっていうことを、もっともらしく言ってんねんけど、お前はこの先タイムトラベルしていくやないかっていう話、ね。
そうか、そうか。
うん。どんな未来、どんな選択をしても、毒がいらんことしたら変わる可能性がありますからね。
はい。
うん。まあまあでも、最後の最後に、まあいいセリフは言いましたよね、この。
そうですね、そうですね。
うん。
はい、
未来は自分で作るものさっていうね。
うん。
うん、はい。まあこれで3部作全部。行きましたけど。
はい。
ああ、終わりましたね。
はい。
ああ、綺麗終わりましたね。
あ、そうですね。最後はすごく綺麗でしたね、これはね。
はい。
うん、驚きもあったし、回収もしたし。
そうですね。うん、一応綺麗に。
うん。
じゃないですか。
うん。どうですか、初めて見て、ピチさんは、感想は。
なぜ、あっこで、当初見んかった、当時見なかったかというのは不思議ですね。あ、でもあの時見たら多分理解してなかったと思うんで、今見てほんまに良かったと思いますわ。
そうですね。2を理解してることが前提ですからね。
そうですね。うん、いや、あの時代でこんなにすごい映画作れるのすごいなと思ってですね。
なんか、ぼんやりさ、意見ですけど、もっと詳しくどの部分の。
いや、その、今で CG じゃないですよね、あの、その、アクション部分とか。
CG じゃないとは言い切れんけど、
ええ。
まあ、合成をうまく使っての話でしょうけど。
おー、うん、でも、すごい、それっぽく見えましたし、すごいなって、でもう、ドキドキハラハラするぐらいなんで。
うん。
あの辺をどう撮っとんかなとか思ったり見たり、あの、西部のその、昔の街並み、
うん、
あれを作るのも大変ですよね。
全部ゼロから作ってますからね。
馬とかのその、指示とか操作とかも、あれも大変ですよね。
あ、もちろんもちろんそうです
よ。すげえなって、これが映画か、思って。
初めて映画見た人みたいな感じ。
ゲームとは違う、あの、なんか、すごさだなというのはちょっと感じましたね。でこれがその何十年前の話でしょ
?30年前ですよね。
作った映画ですからね。
うん。
要は当時、そのスーパーファミコンを触ってた時代の作品ですもんね、これ。
そうですよ。
うん。
それから30年進化するわけですか。今の映画って多分すごいんでしょうね。アメリカとか。
なんか、もうふわふわしたあの感想ばっかりなんですけど、もっとなんかないの。昨日聞いたこと。
あ、昨日聞いたこと。ああ、この時間的なものですか。バックトゥーザフューチャー的なやつですか。
いや、なんでもいいけど、ピチさんらしい意見が聞きたいんですよ。はい、
またそういう。
じゃあ、だって、ふわふわしすぎなんやもん。
これを見てですね、うん、やっぱり、その、何、時間移動しちゃいけないなって思いましたね。過去とか未来とか言っちゃいけないなって思いましたよ。
だんだんで？
え、怖いじゃないですか。
怖い、何が怖い？
いろいろと。
え？例えば？
え、いや、未来はやっぱ変えちゃいけないなと思いましたよ。
おう、どこ見て？
この一年見てから大変やないですか。マーティの時間軸としてこれ、2、3日間のぐらいの話ですよね。
いや、まあ、2、3日ってことはない。あの、1885年だけで5日間置いてる。え、1週間置いてるから。え、1週間じゃ
ないか。あ、そうか
そうか。え、5日か。うん、5日間いてるし、それまでも、はいはい、行ったり来たりの間で、おとついの話だみたいなこと言ってるから、まあ大体一週間ぐらいの話でしょうね。
一週間ってこの、経験はすごいですね。
うん。
うん。
はい。
まあ、そういうぐらいですよ。
小学生の感想文みたいな、ね。
思いついたらまた言いますわ。
はい。どうですか、ゴーさん、3の話でもいいし、トータルの話でもいいし。
僕ね、
うん、
今回見直して気づいたんですけども、うん、ロールスロイス事件あるじゃないですか。
はい。
最後回避した事件。
はい。
あれって、そのまま行ってたら、右から突っ込んできたわけですよね、車がね。
はい。
となると、左ハンドルじゃないですか、アメリカって。
そうですね。
左ハンドルだから、
う
ん、ジェニファーが、
そうだ、ほんまやな。
ダメージ食らうわけでしょ。
ほんまやな。
ジェニファーノーダメージで、マーティだけ腕怪我したんでしょ。あれおかしくないですか、うん、っていう。
ああ。
そう。
なるほど。
今回見て初めて気づいた。あれおかしいなって。うん、あの状況、事故の状況。
ほんまやな。
ね。おかしいでしょ、あれ。
そうか。
そう。なんか、それがすっごい気になりましたね、今回見て。
ほほほ、そういうとこ。
なるほど。
言われてみれば。
うん。
なんかでもね、この作品は、ちょっとピチさんに対して、当てつけとそういうのって全くないんですけども、
うん、
あの、若いうちに見ておいてよかったなと思ってます
よ。
本当に、本当に。僕、ちょうど見てるのが中学3年生で、ちょっと受験。
そうですね、僕もそれぐらい、そういうぐらいでしたよ。
でしょでしょ、ね、で、その時に、この未来は決まってないセリフを聞けたのすごいよかったんですよ。
ああ、なるほどね。
そう。マジでリアルタイムに感動したんですよね、このセリフ。
ああ、なるほど。
ね。45になってね、未来が決まってないと言われても、無理じゃんみたいな。 初見で聞いてもね。
まあまあ、そう言われればそうですね。
そう。もしかしたら、中3の時ね、ピチさん聞いてたら、どえらい人物になってたかもしれないわけですよ。それを聞いて。
ワットさんは、どうですか、なんか感想。
3はやっぱり当時劇場で見たときは、まあそれなりに面白かったけど、なんかあんまりね、後々なんか印象が薄いなとずっと思ってたんだけど、
はい。ほいほいほい。
まあ今回じゃなくて、在宅とかの時になったときに、まあ家で、ブルーレイで見たんですよ、久々に。ほんまに何年ぶりか、十何年ぶりかに。そして意外と続けてみたら、3結構面白いなと思って、
はい、はい。
で、今回見直したけど、やっぱり面白かったし、
うん。
うん。まあ、それは年代的なことがあるのか、前言ってたけど、ちょっともう自分がもうね、年齢的には、毒と同じような年になってきてるから、近いから、
うん。
そっちの目線になってるのかなっていうのもあるんだけど、なんか、思いのほかは面白かったし、やっぱり通して見ても、よくできた三部作やなと思って、改めてちょっと、感心してたんですけど。
あ、今回は毒が主役みたいな感じでしたね。
うん、そうなんですね。そうです
まさにそうです。
うん。うん、
ですね。
うん。それだけ
いやいや、ここは、ね、
そのワットさんの話を邪魔してまで。
なんか思いのほかはでも面白かったですよ。やっぱり改めて見て、3も。
ピカリさんは
僕は、多分、劇場公開時には見てないんですけど、多分中学生ぐらいの時に見たんですね、これ。
はいはい。
ほんで、ラストの、毒が、まあ、蒸気機関で来るじゃないですか。
うん。
うん。子供の頃に、うわーってなったんですよね。
うん。
すげーみたいな感じになって、うんうんうん、そのインパクトだけがあったので、まあ今回見直したら、なんて言うんやろう、それ以外のことがまたいろいろ分かってきて、やっぱり面白いなって思いました。すっごいなんか、映像特典とか見ても、
はい、
街をこう作ってるんですけど、なんかキャンプみたいに楽しいみたいなこと言いたかったし、
うん、
で、ね、なんかこう、レーガン大統領もね、演説で言ってたとか、
うん
まあ、今回いろんな特典見て面白い話もいっぱい見れたので、
うん、
まあ、本当に改めてまとめてみてよかったなって思いました。
はいはい。そうですね、うん、レーガンが、実際に、こう、バックトゥーザフューチャーっていう単語を言ったり、演説で、はい、あと、パート1のラストの、その、道なんていらないみたいな、いう話も、その、言ったりして、
うん。
うん、スタッフやとか、ボブゲイル、脚本のボブゲイルが、ホワイトハウスかどっかに、その、よく言ってくれたっていう、こう、喜んで言ったら、ハリウッドから褒められたのは初めてだ、言うて、はい。そういう話があったり、なんか結構いろいろ裏話おもろかったですね。
面白かったですよね。
うん。
あと、心残りがあるとしたら、バックトゥザフューチャーライドザライド
はいはいはい。
に乗ってみたかったなと。
え、乗ったことなかったんですか
僕乗ったことないんですよ。
ああ、それは残念。
もったいないですね。はい、っていうか僕。
もう乗れない。
うん、そうそう。
もう乗れない。
もう乗れない。そう
そう。僕あれは散々乗りましたけど、これを見てからもう一回乗りたかったなと思って。
ですよね。ブルーレイの特典で一応見えるじゃないですか。
そうなんですよ。
あれ、椅子に座って見ながら、体揺らしながら僕は見てましたけどね。とりあえず。はい。乗りたかったなと思いました。
そうなんですよ。今回特典でライドって乗ってる、書いてるから、え、なんやろうと思って見たら、その、ユニバで、その、要は行列の間見る、頭上にあるモニターでずっと流してる映像、はいはいはい、あれをフルで見せてくれるんですよね。
はい。
で、あんなんこう、行列になってる間見てないんですよ。ほとんどチラ見ぐらいにしか見てないから。
ああ、そうですね。
うん。説明もほとんど聞いてないし。あ、まあまあ、ビフがなんかいらんことしてんねやろな、みたいな感じで、あれを追いかけんのかぐらいのイメージやったんやけど、今回まあフルで見ると結構、ちゃんと作ってるんですよね。
そうですよね。
うん。うん、結構ちゃんと、クリストファー・ロイドが演技してるし、そのビフの役の人もちゃんとビフの演技してるし、
う
ん
はいはい、
あ、これちゃんと見りゃちゃんとできてるんやと思って。
お
う。うん。で、実際、 デロリアン、8人乗りのデロリアンっていう設定なんやけど、オープンカー型の。
はい。
あれに乗って、正面のでっかいスクリーンで、あの映像を見ながらデロリアンが揺れるっていうのが、
はいはいはい。
大迫力やったんですけど、
あ、
今回家のテレビで見ても全然迫力ないんだ。
そうっすよね。
あれをちゃんと円盤に入れてくれてっていうのはすっげえ嬉しかったですね。
ああ、ですよね、うん。まあ僕も見れましたしね。
そうそうそう。
嬉しかったです。
出発
フューチャーライドは、あれですよ、うん。VR で誰か作ってくれてる人がいて。
あ、作ってるんや。
そう、あれで、オキュラスで見ると結構いい感じですよ。
あ、ほんま。
うんうん。
ああ、オキュラスで見たいなと思ったんやけど、それちょっと見てみたいな。
ありますありますよ。うん、揺れないだけで結構迫力ありますよ。
あ、
うんうん。
だって、テレビ、今回の円盤って下画面、下の方が、はいはい、ハンドルが映ったり、このタイムパネルが映ったりして、結構こう、視野角が狭いんですよね。
そうだ、ん、
だから迫力が少ないんやけど、はいはい、実際ライド乗ってる時は目の前いっぱいの画面なんで。
ね、そうなんですね。
そうそうそう。
めちゃめちゃでかいんですよ、あの画面が。
うん、
ほんまに落ちていくんですよ。
映画館みたいな感じですね。あれぐらいの大きさあるんで。
そうそうそう。
4DX 的な。
あ、そうそうそう。
まあまあそう
か
な。
そうそうそう。そう
なるほど、
うん。で、あれ、さあ行くぞ言って出発するときに思いっきりスモークたかれるんですけど、
はいはい、
あの時ほんまに前全く見えなくて息できひんぐらいなんですけどね。うん、あれ、いや、ほんまもったいないな。あれ、もう一回作ってくれたらなって思ったんやけど。
ね、残して欲しかったですね、あれはね。
ね、うん、映画をちゃんと、こんだけ、見直した、ちゃんと見た後に、あれを乗りたかったですね。ライド乗ってる間、ビフが喋ってるセリフなんかほぼ聞こえないんですよね。
はいはいはい。
あの時。
そうですね。うん、そうですね。
うん。でも円盤で見ると、あ、ここで、ちゃんと、助けてくれとか言ってんねや、と思って。制御できないとか言って、あ、こんなん言ってたんや、と思って、
うん。
ちょっとでも短い気がしたけどな。実際もうちょっと、ね、もうちょっと
長、3分、
うん、
3分ぐらいですよね、実際、乗ってる時間ってね。
うん。うん、まあまあ、あれはでも、好きやったんで。で、実際クリストファー・ロイド、あれ気に入って4回連続乗った言うて。
ネタありましたね。
さすがに気持ち悪くなった相手いたけど。一回でまあまあ酔いますからね、あれね。
結構揺れますもんね。
まあ、どっかでね、復活してほしいですよね。
そうですね。
まあ難しいでしょうけどね。
まあさすがに難しいですね。
わかりました。オキュラスですね。
オキュラス。はい、オキュラスを買いましょう。
またオフィラスだけ。
はい。そのために買うん、
そのために。
いやいや、使い道はいっぱいありますから、あれは。
あ、ありますよ。ね、ピシさんが教えてくれると思うん
で。そうです。なんぼでもありますよ。
なんぼでもありますか。
ええ、う
ん、はい。そうですか。スチームもできるんですよね、オキュラス一応。
あ、できます、できます。はい。
ね、うんうん、そこもまあ気になるのは気になるんでね。はい。欲しいんですけど。は
い、だいぶマシンパワーいりますからできますよ。
あ、そうですか。結構いるんですね。こっち側にも。なるほど、なるほど。
うん。
はい。
はい。まあだから DVD を、まあ今は見れないはずのやつが、その、オキュラス買わんでも一応は DVD で見れるっていうのは、あれは買う価値あったなと思って。
あ、よかったですね。
うん。
うん。
唯一見てないの僕アニメだけですわ。
そうですね、アニメやってたらしいですね。
あれ、まだ見てないです。
うん。
もう見てないな、アニメを。
入ってましたけど。
うん。
はい。
はい、で、まあ僕、今回見て、3見て、やっぱり僕は西部劇好きじゃないなっていうのは実感しましたね。
うん、
テンション上がらんな。逆にアメリカ人大好きなんやなっていうのは分かりましたね。うん、で、特典映像見ててもみんなこの3、1と2はまあまあしんどかったけど、3は楽しかったってみんな言ってるんですよね。
う
なるほど。馬に乗ったり、こう待ち時間がやっぱ多いから、うん、その間、うん、いろんな気分転換ができるって、この街中じゃないから。
うん、
うん。それぞれこう、すごい楽しい。ほんで、ロバート・ゼメキスも、その、映画監督みんな西部劇撮りたがる理由が分かったみたいなこと言ってて、うん。ほんまに楽しい言うて。うん。なるほど。まあ、日本人にとっての時代劇みたいなもんやろうなっていう。
ああ、うん。そうですね。でも、見たら抵抗したほど、そんな西部劇でもなかったんで、だから、早く見るときは良かったなと思いましたね。
いや、
だって。聞き出せず。
まあ、そうですね。
うんうん、
まあ、俺は見たことあったし、ワトさん言うように、やっぱり印象が薄かったのは、うん、2と3はやっぱりセットで見なあきませんね、これはね。
うん、
2の振りが3に入ってるから。
うんうん、はいはい、そうですね。開けちゃいけ
ない。かなり入ってますよね。
そう。うん、
だから、はい、2で、2015年に毒が着てたアロハの柄が複製になってるって、
う
ん、ありますよね。
はい、はい、
はい。あ、はい、はい、はい。
ね。2015年の時に、毒がアロハ着てるんですけど、その柄が、はい、2頭の馬が汽車を追いかけてる柄なんですよ。
はい、はい。
それがもう3の振りになってるっていうか、
はい、はい、はい。
補正になってる。
おい、うん、なるほど。
で、あのシャツ、最後加工して、あれですよ、毒が覆面してるじゃないですか。
はいはいはい。
あ、はいはい。
あの時に、覆面になってるのがその、
なってたんです。
ああ、そうなんや。
おまけ。
割と小ネタは多いですよ、そういうね。
多いですね。
うん。
そうです。なんか今回少ないな思ったら、いっぱいあったんですね。
そう、あったんですよ。あるんですよ。
うん。
あと、なんかそう、キャスト周りで言うと、クララの役の人が、なんか、映画のデビュー作が、ね、なんか西部劇のコメディ、いや、西部劇をモチーフにしたなんかコメディみたいな映画のデビューで、その時にもクリストファー・ロイドと共演もしていて、
うん、
で、その後、タイムトラベルものの映画にも出てるんですよ。
はい。
う
ん、
は
あ、なんかそういうつながりがあって、キャスティングされたって言ってました。
そう。
なるほど。
ワットさん見ました、その映画。
タイムアフタータイム。
そうそうそう。
うん。見ました、見ました。
見ました。あれ、うん、僕す、めっちゃ面白かったですけどね。
いや、面白いですよ、これも。
ね。ね。
うん、
なんか、3見てると、てか、その映画がフリーになってるし、映画全体がフリーになってる感じです。バックスフューチャー3。
ね。
そうそうそう。
なんで、もうだいぶ前に見たから、もうだいぶ、あれだけど、
うん。うん。3見ると面白いかもしれない。
あれですね。あれでしたっけ？現代が舞台で、過去から来た人になんか恋するとかそうなんでしたっけ？
そうです。H.G. ウェルズが現代に来るっていう話です。
あ、そうですよね。そうです。
そうですよね。
うんうんうん。
ポットでの人じゃなかったんですね。
ポットで、
ポットか。
いや、3で急に出てきたんで。
めちゃくちゃ言うな。
あと、僕、全然、実際は全然わかんないんですけど、あそこの、西部のところの、あの酒場にいた、ポーカーやってたおっちゃんたちが結構、西部劇に出てた俳優さんらしい。
らしいですね。
お
うん。
うん。結構大物が、うん、入ってたり
とか。そうないから、うん、わからないけど、結構、うん、なんか有名な作品とかに出てた西部劇俳優が、
うん。
あそこ、このおっちゃん役をやってたっていうのか、それはなんかで言われましたけど。
うん。
な
るほど。で、うちなんかの映画で、毒が亀尾出演で、その毒がなんかの修理をしてるシーンがチラッと映ってる映画があるっていうのをどっかで見ましたね。
あ、そうなんだ。
そう、毒として映ってる、チラッと映ってるっていうね。うん、まあまあ、そういろいろありましたね。うんうん、で、まあ、ワン、ツーは、マーティ主演っていうか主役で、うん、まあ、どっちか言ったら、ツーが一番マーティが、うん、ドタバタで、その、いろいろアクションもあり、
はいはい、
主役やったんですけど、
うんうん、
ピーチさんが言った通り、スリーになると、ドクが、
そう
ですね。主役になって、ね、うん、逆に、マーティが、ドクをいさめる役になるんですよね。
うん
うん
う
ん
うん、そうですね、
うん。そんなこと言ってんと未来に変えるぞとか、 うん、そんなことやってる時間ないとか、早起きろとか、そんなの全部今まで、その、ドクがいさめてたのに、マーティーがいさめる役になった。
うんうん
うん。うん。だからマーティーがこの短期間の間に成長したっていうことを表してるみたいですね。
あ、
うん、
成長。僕はあれですよ、もう女にうつつを抜かしてしまったのかというところで、女の力は怖いなって思うんですよ、ドクの。
いやいや、じゃなくて、マーティーが成長したんですよ。
うん。
うん。まあ、ね、ドクはしゃあないですよ、それは。初めての経験ですから。
まあ、ドクもドクやけど。
うん。で、最後、まあまあ、決闘シーンもそうでしたけど、85年に戻ってきてからも、ロールスロイス事件に合わなかった、うん、こうなるっていう未来を知らんかったはずやのに、はい、こうならなかったっていうのは、マーティの成長っていうことなんですね。
うん、そう
です、ね。腰抜けに対して、この、向きにならんかったりとかですよね。
そうですね。
そうそう。自制したってことですね。
うん。
あの、西部のとこでもその、結局銃で戦わなかったわけですからね。うん。うん、あれ絶対僕銃でやるか思ってたんですけど。
ああ、そうそうそう。
うん。
だから、これも結局パート1にはなくて、パート2からできた、その腰抜けに対する、はい、カットになるっていうのを、
うん、
パート2で振っとって、パート3でしっかり、回収する、回収っていうか、
うん。
うん、マーティが成長するっていう、ここに動じなくなるっていう、
うん
うんうん、それを表してるんだっていうことですね。
うん。
うん。だから3本セットでほんまに綺麗にできてる。
うん。うん。
うん。だから特典映像とかでも終始もずっと言ってますけど、その、ほんまに奇跡だと。この 3部作は。
うん。
映画史に残る3部作だと。
うん。
うん。いや、もうナンバーワンと未だに言われているからね、この三部作はそれぞれいろいろあるけど、ここまで完成した三部作ってほんまに奇跡的に役者もスタッフも、うん、みんなそうなんで、
うん
うん、こんなのはもうこれからは出てこないだろうと、
うん
うん、で続編の話なんかももうたびたび出てくるんやけど、
うん、
やっぱりマーティーマイケル J フォックスが、パーキンソン病なんで。
うん
うん、マーティーがいない、マーティーじゃない、マイケル・ジェイク・フォックスがいないバック・トゥ・ザ・フューチャーはありえないっていうことで、ロバート・ゼメキスはもう絶対許さないって言ってるんですね。
うん。
うん。その、要はサイドストーリー的なものも許さないっていう、ね。
うん。
うんまあ、実現するとしたら、マイケル・ジェイク・フォックスとボブ・ゲイル、脚本家が死んだ時だろうっていう。うん、だったらその後はどうなるか知らんけど、生きてる間はそれはないだろうっていうのは言われてるみたいですね。
うん。
うん。
で、この、ただはい、あれなんですよね。バックトゥザフューチャーって2010年ぐらいに、パソコンのゲームで出てるんですよね。
はいはいはい。
ザ・ゲームっていうのが出てて、
はいはい、
スチームとかでも買えると思うんですけど、
うん。
はいはいはい。
これって、ボブ・ゲイルさんが絡んでるんですよね。
絡んでるの。そうですね。
うん。
それは良かったんだと思って。
映画じゃなかったらいいんかな、だから。
映画じゃなかったら良かったんですかね。
っていうことかもしれないですね。だからアニメも許したぐらいやし。
あ、そうですね。
うん。う
ん、これちょっとやってみたいですけどね。
まあ、ローカライズされてるんかな。
いや、これ多分英語しかなかったんじゃないかな。
まあじゃあ、ちょっと厳しそうですけど。
うん、そうなんですよ。
うん、
はい。困難もありますよね。
うん。
はい。
あと、この、マイケル・ジェイ・ホックス、その、パーキンソン病の兆候が現れたのは、この3の撮影中なんですよね。
ああ、なんか、言われてますね。
うん。うん、撮影中から兆候が現れて、その直後っていうことなんで、
うん。
うん。うん、だから僕らが見てたあのシーンはもう、苦しみながら撮ってるっていう可能性はありますよね。
ああ、
うん
うんうん。
まあ、辛いですね、そう思うと。
まあまあ、そうですね、うん。まあまあ、今もご存命でいてありますんで、
うんはい。
まあ、映画監督に興味があるみたいな話も聞いたことあるし。
うん
うんうん、
まあ、この先のマイケル・ジェイ・フォックスの活躍なんかも、もしかしたらあるかもっていうことですね。
はい。
はい。
Thank you.
はい、エンディングでーす。
はいはい。
はい。
今までちょっと声優さんの話はいろいろしてきて被ってるんで、今回から登場した、はい、クララ・クレイトンの、声優さんの話しますけど、
はい。
はい。
これテレビ朝日版は池田雅子さんでいいかな、
うん。
うん。うん。
この方、テレビ朝日版の方は、銀河鉄道999のメーテル役なんですね。
はい。
そうですね。はい。
うん。まあ、他にもいろいろやってますけど、
電車に、あの、機関車にまたメーテルの声って、スリーナインですね、完全に。
あ、最後。うん、
そうですね。確かにそうですね。
テレビ版やったら。
はい、あと、吹き替えでよく、オードリー・ヘップバーンとか、メリル・ストリープの声とか当ててるから、うん、そういうとこでもよく聞いてそうですよね。
うん。
うん。うんうん、あと、ソフト版の方では、吉田里穂子さん。
はいはいはい。
この方、はいはい、アルプスの少女ハイジの、こちらでもクララやってるんですよね。
そうか。
どっちもクララ。
そうだわ。
クララゼーゼもやってる。
そうだわ。
うん。
うわぁ、これ偶然ですかね。
どうなんやろ
う。どうなんやろ
う
ね。
狙った可能性もあるけど。
そうですね。うん、あと、魔女っ子めぐちゃん。
うん。
神崎めぐ役やってるんです。
あれですね。くらま姫、そうちゃいます。うるせえやつら。
パッてこないんですけど、くらま姫が。あと、一休さんの、弥生ちゃん。
はい。ああ、いや。
桔梗屋の弥生ちゃんね。うん。あと、
まちこ先生、そうでした
っけ。そうそう、マイチングまちこ先生のまちこ。こうマイマチコ、
そうですよね。
うん、
そうですよね。
あと未来少年コナンのモンスリー。
おー、ああそう。
うん、
そう
だ。まあいろんなところで聞いてた声ですよね、この辺はね。
うん、うん、そうですね。
はい。あとこの蝶々、ヒューバート蝶々。
うん。
うん。あと同じ、有刺鉄線のセールスマンも同じ人が当ててたんですけど。ソフトバンク版では、増岡博さんですね。
うん。
あ、ソフトバンクじゃない、ソフト版では、ソフト版では増岡博さんですね。
はい。
うん。サザエさんの、マスオさんですよね。
はい。
二代目マスオさん、僕らの一番イメージの強い。
そうですね。
亡くなられちゃいましたね。
まあまあそうですね。うん。あと、タッチでいう、南のお父さんね。
ああ、
うん。あと、アンパンマンでいうジャムおじさん。
ああ、
はい、はい、
うん。この辺。まあ、この辺はでも聞いても分かりましたね。
うん、
で、声が一緒なんで、俺、ほんでまた見た目も似てたんで、蝶々とセールスマン同じかなと思ったんですよ、最初。
うん、
蝶々が有刺鉄線も売ってるんやと思って。
ああ。
でも、列車乗ってどっか行くから、ああ、やっぱ違う人なんやと思って。うん。全く声一緒だったんでね。うん、そんなとこかな。他に気になる声とかありました？
なんか、クララの声って他、もう今調べてたら、
うん、
いろんな人がやってて、
あ、
藤田敏子さんとか戸田恵子さんとかやってるんですね。
う
ん、
そうですね。
ジェリーの声もやってたんですね。藤田さんでジェリーやってた人ですね。
ジェリー。
あー、一休さんの声やってる人ですね。
そう。
一休さん、そうですね。
うん。
なんでジェリーは教えてくれないの？
いや、トムとジェリーのジェリーって言われて。
って言わんとわからんでしょ？
ああ、わからなかったですか？
ジェリー
の。トムとジェリーの、そうです。トムとジェリーのジェリーの子やってます。
そうですね。
ルイ姉さんですよね。
そうですね。
キャッツアー
ね。うん。うん。
キテレツとか。
あ、
はい。
キテレツ大百科。
うん。まあ、これ日本テレビ版ですけどね。
日本テレビ版ですよね。
うん。
北の国からって出てはるんですか？
え、藤田敏子さん？
はい。何？宮古って書いてあるけど。
宮古？
誰やろ？
本当だ。北の国から書いて
ある、ね。
誰やろ？宮古って誰や？
もう兄さんしかわからない。
テレビ版やもんね、この時代やったら。
テレビ版やもんね。宮古って書いてるな。
1981年から82年って書いてますんで。
へぇ、 女の人なんかそんな出てないもんな。まあ、そうやな。ちょっとわからないけど。
はいはい。
うん。まあ、あとは大体被ってるんで。
ほい。
ストリックランドって今までも大塚千佳夫さんやったっけ、うん、あ、ちゃうわ。これは日テレ版か。日テレ版が大塚千佳夫さんなんですね、ストリックランド。うん。うん、まあ、そんなところですね。うん。うん、
はい。
まあ、そうですね。確か、特典映像で書いてたんやけど、第一作パート1が、はい、興行収入どんだけ、パート2がどんだけ、パート3がどんだけみたいなこと書いてて、まあパート1がやっぱり一番興行収入多かったんですよね。
あ、
うん、まあそれはしゃあないですね。続編なんでだんだん下がっていくのはしゃあないんですけど、その後、2000何年かに、アメリカで、アメリカのなんか図書館で、な日本でいう国会図書館みたいなところで永久保存されることが決まったみたいなこと書いてましたね。
はい、書いてましたね。
うん。あれちょっとジーンときましたね。うん、なんか映画でこの永久に保存されるのが決まったみたいなこと言われると。
はいはいはい。
うん。なんかすごい作品なんやなっていうのはわかりますよね。
うん。
うん、
ですね。
うん。
あ、一個ね、今日たまたま、ニュース、ヤフーニュースかなんか出てたんですけど、この収録。うんうん、する頃にちょうど。
はい。
なんか CS 放送のディスカバリーチャンネルか。で、うん、なんか、撮影で使ったデロリアンの実物を探しに行くっていうシリーズがなんか、11月1日から放送するって発表されてましたよ。日本放送。映画で使用された実物のデロリアンを求めて全米を捜索するっていう番組が、11月1日から放送らしいです。ちょっと CS なんで僕見れないですけど。
うん、ほんほんほん。
なんかこれ特典映像でデロリアンの話があったと思うんですけど。
はいはい。
デロリアンってなんか A タイプと B タイプと C タイプがあったって話で。まあ言うてましたよね。
うん。
で、B タイプが列車で破壊されたやつってことを言ってはったんで。
うん。
どっちを探しに行くんでしょうね。
どうなんでしょう、
ね、C なのかな、
あれほんまに破壊してるんや。
あ、で、なんか映像特典で言ってましたよ。
すげえな。
はい。A がめっちゃ細かいやつで。
なんかね、さっきの記事だと、なんか最初に、はい、映画で最初に登場するデロリアンはなんか博物館に展示されてるけど、
はいはい
は
い、
他には6台存在するって書いて
ます、ね。あ、まだあるんや。そうなんや。
それで、なんかね、これクリストファー・ロイドとかも毒薬で出るらしいんですけど、
うんうんうん、
あ、まあこれもしかしたら映像は昔の映像かもしれないけど、
うん、
それも山ちゃんが毒薬らしいです。山寺宏一。
これだ。マイケル・ジェイ・フォックスは、新シリーズ。
そうそう、それそれ。あ、宮川一郎太がマーティーで。
うん
うんうん、
あ、マイケル・ジェイ・フォックスと財団にこれを寄贈するって、財団あるんですね、あの人。すごいな。
あ、あれでしょ？パーキンソン病の。
はいはいはい。
基金ができてる。
あ、そういう基金が。あ、
うん、
なるほど。
うん。
うん。あ、これでもちょっと見たいな。
ね、見たいですね。
見たいけど CS なんか。
うん、
なるほど。
あ、さっき言った毒がカメオ出演してる映画っていうのが、荒野は辛いよっていう。
は
い
はい、ああ、荒野は辛いよ。
アリゾナより愛を込めて。
そうそうそうそう。あれで小屋の中でデロリアンを整備しているドク・ブラウンが主人公によって見つかるっていうシーンがある。
ああ、なんか聞いたことありますわ。
うん。
タイトルで思い出す。
まあまあ最近なんですね。2014年
かなんか
です
ね。そうそうそう。
うん。
なるほど。
放題が。
放題が。
完全にトラ。
そうですね。
うん。
あ、テッドの監督の人なんですね。
あ、そうなんですね。
あの、熊のやつですよね、テッドって。
うん。
あ、
そうですね。う
ん、うん。ああ、そうなんや。面白そうや。
そっか、まあ、亀井出演でいろいろ出てるみたいですね、その、ユアン・マクレガーとか、パトリック・スチュアートとか、クレジットなしで出てる人が結構いてるみたいですね。
すげえな。
クレジットなしで。
まあ、まあそんな感じの、長々とやってきました、バック・トゥ・ザ・フューチャーですが。
はいはいはい。
はい。これにて、全部語り切ったということで。
はい。
はい。皆さん、はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
はい。
いや、でもこれ、見ちゃうとなんか過去に戻りたいとか思ったりもしません？やり直したいこととかってないですか？
そんな、なんぼでもあるでしょ。ただ、やり直せないでしょ、これは。自分の意識が戻るんじゃなくて、
はい。
タイムトラベルしてしまうから、過去の自分を誘導することしかできないでしょ。
ああ、そうかそうか。
若返ることはできないんで。
うん。
そうですね。あ、うん、危ない。
危ない、もう戻れないんで大丈夫ですよ。
だから、過去の自分を、その、頭良くするためにやったとしたら、今の自分が消えてしまう可能性ありますからね。
そうか、そうか。
うん。いらんことしたら、なんか、ほんまに変わってしまう、世界線が変わって、なってしまう可能性あるから、単純に過去の自分を金持ち、だから、毒がビフがそうじゃないですか。
そうですよね。
うん。それにより自分が射殺されて消えちゃうっていうね。
いや、怖いですね。やっぱり、そういうの動かすのはですね。
うん。まあ、ありえない話ですかね、タイムマシンがね。うん、
もし、まだ見てない人がいたら、まあ、ね、こんだけネタバレ全開で話しましたけど、うん、映像見るのは全然違うから、ぜひ見てみてほしいですよね。うん、
そら、はい、何回見ても見れる作品ではあると思うんで、ネタバレして聞いても、逆に、うんうん、これはあれの、オマージュなんやとかいうのを分かりながら見るの楽しみは絶対あるから。
うん。はい。
うん。今から見ても絶対楽しめると思いますね。
僕楽しめましたから間違いないですよ。
あなたはまたちゃうでしょ、うん、ネタバレなしで見てるでしょ、
まあ、そうですね。あ、でも今回の3に関しましてはそのクララの話はネタバレ食らいましたけどね。
あ、クララのことを奥さんに言われた。
スリー見たことある。ああ、あるよ。どこの嫁さん出るんでしょうって言われてから。びっくりして、クララできて、あ、こいつかっていう部分で、ちょっと先入観になってしまいますね。
まあ、当時のポスター見れば大体わかりそうなもんですけど
ね。ああ、そうですね。
そうそう
そう。そうそう
そう。一人ずつ増えていくやつです
ね。そうそうそう。
あれ面白いですよね。
ファースト3で。
うん。パート1がマーティーだけで、2が後ろに毒が立ってて、3がクララが立ってるっていうね。
そうそうそう。あ、そんな重要な位置におったわけですね。
そうそうそう。うん、まあね、超重要人物だったらネタバレです。
そうですね。
あれ、ブルーレイがね、またこう、入ってるディスクのところがその絵になってて、はいはい、いい感じなんですよね、開くところというか。
そうそうそう、はいはい。で、ポスターがどうやって決まったかみたいな話もしてて、
はい、
うん。うん。あれもなかなか熱い話でしたね。
面白かったですね。
うん。いろんなポスターの原案、はい、絵をいろんな人に描かして、うん、やったけど、これあれも違う、これも違うってなって、一人スタッフがたまたまこのマーティーが時計を見てるっていう絵を着て、見て、はい、これだってなって、うん。うん、そっから、デロリアンを描き足してみたいな感じで、綺麗にした。そっから、2はやっぱり、二人にしようみたいな。で、スリーは三人にしよう。誰を入れよう。やっぱクララだろうってなったらしい。
うん、ああ、はい、今見ましたらほんまそうなってますね。なるほど、なるほど。
うん。
なんで、ね、ブルーレイを本当に買って損しない、いい円盤やったなと思います。
うん、そうそうそう、
うん
うん。うん。めちゃめちゃ綺麗ですもんね。
めちゃめちゃ綺麗でしたし。
うん。
で、
当時カットされた映像とかが、だから要は綺麗になってない色合いとかが当時のままの映像を見れるんやけど、それ見るとめちゃめちゃ色がぼやけてるんですよね。
そうですね。
デジタル加工されてないから。
ほうほうほう。
うん、あ、当時はこの画質で見てたんやっていうのが見比べれるっていうね。うん、あれはほんまに今安く買えたのはすごいラッキーやったなと思うんですよね。
はい、
ぜひ皆さんも、当ブログのリンクから買っていただけると。
ぜひ。
はい。はい。ということで今日は皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで。ツイッターハッシュタグは、ハッシュタグいやさがをつけて投稿してもらえると、番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさがブー。お相手は、アニマルジャパンと、
石川とミルクと、
ゴート、
ワットと、
ピカリでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。